さて2月11日建国記念の日の祝日にお客様をお迎えしているのは手作り紙芝居サークルおもちゃ箱の代表でいらっしゃいます辻太一さんです。ようこそお越しくださいました。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。今日はですねオープニングで皆さんにちょっとお伝えしていたんですけども手作り紙芝居講座、はい、今年で26回目という、は
い、そうですね、いつの間にか、
つまり26年続いている
25年、その26回目ですから
ね、そうなんですね、はいはい、元々のこの紙芝居講座の趣旨というか目的はどういうことから始まっていったんですか。
僕が小学校の頃には、はい、まだテレビが始まったばっかりで、で家の前にねテレビの代わりをしてくれる紙芝居のおじさんが来てたんですよ、はい、でその方が、テレビの代わりをしてくれて、で、僕もそれが小学校の頃それが来るのが楽しみでね、今の子供たちはもうこう部屋の中で遊んだりしてるんですけどね、はい、ゲームしたりとかね、僕らの子外で遊んでましたんで、遠くから標識の音が聞こえてくると、
標識が、
はいはい、ちょんちょんって、そうすると10円お母ちゃん10円ちょうだい言って、はい、家に駆け込んで、はい、それでお小遣いをもろて、で紙芝居のおじちゃんのところにみんな集まるわけですね、でその時向こう市は有料ですからね、お菓子をそれで買わないと見せてくれないので、
そうかそうか、はい、
水飴だとかそういうものをそのお小遣いで買って、それで紙芝居のおっちゃん のお話を聞いてたんで、それがすごくもう楽しかった、もう子供時代のね一番の思い出だったんでね、はい、特にテレビはもう金持ちの家しかなかったからね、当日はね当時その頃はね、でしばらくして西宮に住んでた時に、はい、街頭紙芝居のおじさんの紙芝居講座っていうのが西宮の公民館であったわけですわ、これやーと思って、それで夜だったんですけど、その紙芝居の講座を受けに行って、でそれで何人かこう大人ばっかりの講座だったんですけど、はいはい、それ終わってからこれ別れるの惜しいねということで、で自分たちの中から主婦4人と僕とで、はい、オリオン座っていう紙芝居のサークルを作りまして、
早速作られて、
それで、はい、大阪の抹茶町ってところに水飴だとか、駄菓子を仕入れに行って、はい、近くの神社の境内2カ所で紙芝居を始めたんです。それがすごく楽しかったんでね、で今の子どもたち特にこうゲームとか外で出て遊ぶことがなかなかなくなったし、こう生のこう子どもたち同士の触れ合いってなかなかないので、これは今の子どもに絶対紙芝居いいなと思って、それで始めたわけなんですよね、
はい、じゃあそのご自身が演じるのをお伝えするんじゃなくて、はい、紙芝居自体も手作りしていこうという、はい、これはかなりハードル高いような気もするんですけど、皆さんね、
これ講座なんかやると私もちょっと絵が苦手だからとか言われる方あるんですけど、はいはい、もう僕は絵なんかも僕も自体もそんな上手じゃないですし、
先ほど見せていただいた
ら個性ですから言ってね、
個性って言っていただいたらちょっとだけ安心はね、
僕も自分で座って自分でなだめてるんですけどだからいろんなこうタイプの、ね、絵があっていいから、だからその人の個性を発揮すればいいから、絵の上手い下手なんか関係ないですよいうことで、それで作り、はい、てるわけなんですけどね。
そうですか。どのぐらいの表に応援団かな来られてますけれども、
ジムの中です。
そうですか。講座をされた時に大体何人ぐらい、
募集は20組ですね。はい、だから個人で子供がやる場合もありますけど、はい、ファミリーで、お父さんとお母さんと子供やったりとか、はい、で慣れた子はもう小学生で一人で来られますし。
ね、
でもね当初はねもうほとんど子どもたちばっかりだったんですよ、その講座を受ける方が。
そうなんですか。
はい、もう最初の頃は
意外ですね。
それで子どもたち、小学生が多いんですけど、はい、それが終わってだんだんこう回を重ねる間に、だんだんこう年を取った方の方が、はい、大人の方が多くなっちゃって、今子どもの方がむしろ半分ぐらいかな。募集のね、
はい、子供さん方はその紙芝居自体の楽しみ方とかは、はい、幼稚園とかそういう時にやっぱり見てらっしゃるから、はい、初めてってことはないわけですね。
そうですね。逆にその幼稚園は先生が見せてくれるのを見るっていうことだけど、はい、手作りは自分が今度は見せるこう逆の立場になりますからね、なんか自分でこう作ったのが子どもたちとかお客さんに見てもらうと、今度は自分がこうなんか客を浴びれてるんですかね、その子どもたちに逆に自分の喜びみたいなのをこう一緒に与えられるっていう、そういう立場になれるので、
当時のお子さん、どんなものを題材にされました？テーマというか、
もうテーマはもう自由なんで、はい、家のことだとかペットのことだとか、それからもう全く創作のお話
SF 的なものですか。
SF もありますし、怪獣ものもあるし、もう子供らしいのいっぱいあります。はい、
あ、そうですか、うん、
ただ発想がすごいですよ。もう僕らはもう負けるぐらい、それからお話を考えて、はい、次の1週間経ってこの前のどうしたの言ったら、いや、もうあれおもろないから違うの作ってきて言って、もう子供僕らもなかなか話浮かんでこないんだけど、子供の方がそういう意味ではもうどんどんどんどんお話してきます。
あの講座が3月の、はい、14日までまずお話作り、はい、次の週が絵を描いて、また次の週も絵を描いて、はい、次の週というか少し間隔は空いてますけども、はい、そして演じ方のコツも教えていただいた5回目が発表会、はい、という、ね、ことになってますけど、はい、その間じゃ待ちきれずに、はい、テーマが子どもさんの中はもう次から次という時があるんですか。
そうですね、第1回目はもうお話作りということなんで、まあ、題材自由ということで、とりあえずは家で考えてきてもらって、もうその場で考えると時間食ってしょうがないので、はい、
そうですね、
まあ、一応お話を考えてきてもらって、まあ、それはちょっと自分で読んでもらって、でそれをまあ実際 の字で書いてもらって、
文章ストーリーを、
はい、ストーリーにしてもらって、
まず、
はい、まあ、それが第一回ですね。
それはどのぐらい原稿用紙で言ったらどのぐらいの量でいいんですか。
1枚か2枚ぐらいですね、
は
い
は
い、
その程度でいいんですか。
枚数にすれば紙芝居の枚数多くても10枚ぐらいまでですから、
は
い、あんまり長いとね、もう見とるが退屈しちゃうんで、はい、先生10枚ぐらいまでですね、
はい、10枚ぐらいの絵を描く、はい、それに伴ったお話を、
そうですね、
じゃあ大体原稿用紙1枚半ぐらい、
1枚半ぐらいですね、
ぐらい、
でそれを文章をどこで場面が変わるかっていうのを区切ってきわけですけど、どういう絵にするかっていうことね。
思ったよりもその原稿自体が短いなと思ったので、
はい、
短くするこう難しさもあると思うんですけども、皆さん考えてこられてどうでしょうかね。
だから中にはただの出来事を羅列して、はい、そういうのもこういうのはもうちょっと紙芝居にならないので、それからもしなんだその中で一番ポイントをお話ししましょうということで、
山を作ると、
はいはい、はい、羅列の中で一番面白かったことをもうちょっとこうクローズアップして、それを紙芝居一つ の作品にしようというそういう、こう持ってき方したりはしますね。
ああ、はい、そうですか。でも2回続けて絵を描くという、はい、やっぱり
結局そうです
、紙芝居は絵がポイントとなるわけですね。
かもう一つはこう2時間の講座なので、実際絵の具を使って描くわけですけど、もちろん輪郭描いてそれから絵を塗るわけですけど、はい、どうしても2時間だったら10枚ものはとてもじゃないけど、
そうですね、
2回でもまだ合計4時間間に合わないぐらいなんで、その間も宿題という形で家でできるだけ塗ってきてくださいという形にしてるんですけどね、
はい、皆さんはどういうところをこう躊躇されてるとか難しいというふうに言ってらっしゃいますか。
難しいってあまり今までやった感じでは難しいって今言いませんね。みんなも
平気で、
それで僕あんまりやいやい構成構成という方じゃないので、もうさっき言いましたね、
はい、
個性ですからその人の、
あ、それぞれのね、
僕がやいや言うと、はい、せっかく子供が一生懸命作ってるのにね、子供の方がもっといい発想持ってるのにね、大人がやかましく言うとね、それは良くないので、できるだけそこのいいところばっかり、
はい、
だからあんまり難しいって子供たちからこういう反応はあんまり今までないですね。
ああ、そうですか、うん、
自由にやってますよ。
ただでもさっきおっしゃったように何かの羅列のようなストーリーではダメだというのと、
うん、そうです、紙芝居ですからね。
あ、そうですね、はいはいはい、起承転結まではいかなくても山は欲しい、はい、
そうですね、大人になったら起承転結をはっきりと言いますけど、まあ、そこそこ盛り上がりあれば、でもなんか自然に子どもたちそう盛り上がり作ってきてますよ今まで見たら、そんなにも
そうですか、はい、大人の方が帰ってちょっと、
そうですね、子どもの方がやっぱりすごいと思いますね。
で
大人の方もそんなにこうやっぱりそこそこストーリー紙芝居を作りたいという人はそこそこ頭にも、はい、やりたい人が、ね、多いわけやから、
まずそれがあって申し込もうになりますのでね、はいはいはい、でそれをうまくこうまとめていこう、逆にこうそがなきゃいけないかもしれませんね、
は
い、大人の人
は、はい、それはありますね、はい、
やっぱり
ここは無駄じゃないかとか、それはちょっと言う子供の場合は、いや、これでもええもんって言ったらもう大人は割と聞いてくれるけど、子供は言う、なんか言うこと聞いてくれませんこの方がいいもんって、それが正解だったりしますから、
ね、ああ、なるほどね、はいはい、じゃあ大人の方はやっぱりちょっとこう冒険するのにも勇気がいるので、はい、いろいろお聞きになって経験者の方からのアドバイスの通りにされて、
あんまりアドバイス言うてもそんなに強いアドバイスはしません。 お手伝いしてくれる僕らの仲間はね、サークルの仲間いますけど、その人たちもそんなに公正とは言いません。割うちとこのさ、自由です。自由にやってますのでね。
で、絵を描くコツですかね、はい、このあたりはいかがでしょうね。
それはもう基本は原則的絵本との違いですね、はい、紙芝居は抜く作業なので、はい、しかも芝居、紙芝居と芝居ついてますでしょ、芝居ですのでできるだけセリフを対応しますね。で、まあ、絵本の場合はこう目の前で見るわけですけど、紙芝居の場合はちょっと少人数で相手にしますから、
そうです、ね、
遠目が効かないと、なんか細かい絵描いてもダメなんで、
はい、隅々までか、はい、って言ったら背景はなくてもいいぐらいですか、逆に。
そうです、キーポイント一番大切なことはもちろん書きますけど、あんまり背景ごちゃごちゃ書いちゃうと主人公とかその辺がごちゃごちゃになって分かりにくくなるので、一番書きたいポイントはもう重要です。それは もちろん映画みたいにアップ聞かせたり、それからそういう変化やったり、色の変化もね、たかが10枚ぐらいなので、同じようなこと絵が羅列しちゃうと見てても抜いてもまた同じじゃなっちゃうので、できるだけ10枚で変化をつけるように、そういうふうに持ってきます。
でもそれは難しそうですね、
はい、そんなこともないと思いますけども。
そうですか、
皆さん上手に作ってありますよ、
はい、そうなんですね、はい、じゃあ絵を描く作業が、まあ、実際にも多いので2回ということで、はい、今回の、スケジュールでいったら、まずは2月22日がお話作り、はい、これは原稿用紙に書いて落としていく。
そうですね、書いて、ほんでお話作って原稿用紙に書いて、それをどこどこでこう区切りますね、場面に頭想像してね、はい、頭の中に映像を浮かべてもらって、はい、で今度は小回りというちょっとちっちゃいやつに、はい、書いてもらう計画ですね、デザインの、
もうその日のうちに、
はい、早い方も 人によってもまちまちなんで、早い方は早いですし、まあ、仮に20組こう入ったら早い方は早いですけど、遅い方は遅い、まだ一生懸命考えてはる人もいますし、
かもしれません、ね、
人によってもまちまちなので、だから早い方はもうそれで文章を書いて、今度は小回りというやつにこう、はい、構図の考えてもらって、はい、それをまあ見させてもらって、単純にならないようにとか、あれから、まあ、頭の中で色が受ければ、その色をちょっとどんな色にするかとか、それから
色まで、
はい、方向だとかね、向きの方向だとか、で特に原則ですけれども、紙芝居はお客さんから向かって右から左に抜きますので、
右から左、
はいはいはい、こういうふうに抜きますので、
今日お持ちいただいてますけども、ね、
そうすると、はい、これを逆の方向に書いちゃうと、こっち歩いてこなあかんのに逆の方向になっちゃうから、
そういう
基本的なこともね、はい、紙芝居の舞台はこっち側もどんつきで向こうに抜けませんので、どうしてもこっち側は抜くっていう作業、ね、はい、絵本はめくるですけど、紙芝居は抜くっていう作業なので、だからそういうことのこう基本的なことはもう、はい、教えて、それでまあ構造を決めて、それで OK だったら特注の紙に B4 ぐらいの大きさですけど、はい、26.5 の38センチ の紙に書いて、で色を塗って、もうそれはもう人によって、早い方はもうどんどんその小回りしなくても頭の中で入っちゃってる方はもう直接大きな紙に書かれる方も慣れた方はね、毎年受けてる人なんかはもうすぐに大きな紙に書かれる方もおられるんで、それも人によって、もう震度まちまちになります。
そうなんですね、
はい、これはあくまでも大体の目安ということでね、はい、
でまあちょっと2回の講座では書ききれないので、はい、宿題ということで、
そうですね、家でまあできるだけ書いてきて、
はい、だからちょっと日にちが空いてるんでしょうか。
そうです、
2回目と3回目の間はちょっと日にちが、1週間ですね、
1週間ごとです、はい、
そうですね、そうだそうだ、失礼しました。
去年は1週間、2週間、僕もちょっと土曜日しか開かないのでそれの都合で2週間の時はありますけど、今回はもう1週間ごとですね、
はい、で1週間、2週間絵を描いて、あと今度は演じ方のコツ、はい、書いて、はい、見せるだけではなくて演じるわけですよね。
そうです、
ここはいかがですか。
だから紙芝居、さっき言いましたように、はい、紙芝居ですのでね、絵が芝居しなきゃいけないの で、まあ、あんまり声色使うと気持ち悪いですけど、やっぱり登場人物によっておじいさんとかおばあさんとか色出てきたらセリフをゆっくり言うたりとか、はい、高い低いだとか、音の強弱だとか、そういうことでこう紙芝居をこう説明っていうかな、だから演技やと思ってもらったらいいと思う
んですね、朗読とはまた違う
ね、朗読とは違うね、だからあんまり逆にやりすぎるともう絵が語ってるわけやから、それをまだしつこくやると、見とる方 もう絵があるのにも分かっとんやないかとなっちゃうので、そこをどれぐらいまでのセリフを入れるかとか、もちろんとがきもちょっと入れますけれども、ほとんどはもう舞台だと思ってもらって、幕の中に入れたら、劇場と同じですのでね、 それから絵が舞台の背景だとかその登場人物 で、はい、で役者さんがあなたですっていうことで、僕は一人全部絵を演出家でもあり、それから舞台 の、 その作家でもあり、はい、劇団一人みたいなものね、全部一人でやって
る。そうですね、うん、ここで陥りやすい、ちょっとこうしんどいなってことなのはなく、もう皆さん割とスムーズに。
一番ね、今まで思ったのはやっぱり一枚の絵を長々と語りすぎるという、
長い、
はい、長い、はい、だから裏一応文章を書いたりするんですけど、はい、見るともう端から端まで書いて、もう見ただけであこれは長いなと思うと、やっぱりそれをこちら見る方も長いなと思う。もう絵が語っとるわけだから、あんまりしつこくそれはやる必要がないです。だけど、うん、そのタイミングとか難しいですね、やっぱりそのどこで抜くかとか、
うん、
どれくらいの、
ね、
その辺はもうやっぱり実際練習とか、それから現場に立って、現場も場面場面に人によってお客さんに、同じようなお客さんじゃないですので反応違いますから、うん、やっぱり現場に立つのが一番練習が多いと僕ら言うてんですけど、
本当そうですね、
一人で雇ってもね、
うん、お子さんはそのあたりはいかがですか、上手にされますか、演じる。
子供の方が度胸ありますよね、もう全然わからないんですよ、度胸羨ましいから度胸ある最初は例えばできてリハーサルの時、この子大丈夫かな思っとって、ちゃんとやるかなと思って、でもちゃんと本番になるとちゃんとやりますよね、やっぱ子供の方が度胸あるなと思って、僕なんか未だにビビってますけどね、子供の方が度胸あります、
まあ、度胸があってもやっぱりお話の仕方というか、間というか、きっとあると思うんですけど、ご自分で作ってらっしゃるから、ここはちょっと期待させてじゃじゃんみたいな感じで、
それはあります、
ね、できるんでしょうね、
そうですね、自分が作ってるから、
ね、
ストーリーもよく分かってるから、だから既成 の、 市販されてる紙芝居だったら自分作ってないですから、読むだ、まあ、言えば読むだけですから、
ね、そう
だから、自分で作ってやれば自分の感情も入ってるわけやから、どこでそういうふうに入れたらいいかとかというのはよく分かりますね、
きっとここで驚かしたいと思ったら、はい、自然に溜めて、はい、間を持って そ、 そしてめくってみたりとか、はい、なるほどね、
さっき言ったその間が一番、
ね、
一番間が難しいです、
難しいですよ ね、 すね、緊張するとね、は
い、
それがなくなってしまいますので ね、
で
ね、
はい、
そして先ほどちょっと打ち合わせで伺った、はい、この後実はちょっとね一部を実演していただこうと思うんですが、はい、さっき最初にお話になった、はい、小さい時に公演なんかで演じてもらったその紙芝居と、やはり幼稚園で先生がされる紙芝居とはちょっと違いますよという打ち合わせで伺ったんですが、 そこのあたり教えていただけますか。
僕はそういうふうで街頭紙芝居の先生を、
街頭
紙、 紙芝居、街の頭で街頭紙芝居出身ですので、受けてなんぼってとかあるんですよね、どっちかというとね、
受けてほしい、
お客さん帰ってもらったら、昔の紙芝居いうのはね、紙芝居は付録みたいなもんです、お菓子売りたい、お菓子がメインなんですよ。で紙芝居というのは付録、だから紙芝居でお菓子がついたんじゃなくて、その逆なんですよね、はい、だから商売ですから、
はい、
お客さん帰ってしまったら何もなりませんので、
そうか
いかにその外で子どもたちを引きつけとくかっていう、また中にクイズ入れたりでね、
あ、なるほど、
僕未だにクイズはよう思い出ありますね、何を見たかは小さい時あんまり覚えてないんですけど、
はい、
クイズ大会とかそういうのはまた景品もらいますしね、
そうですか、
うん、で教室でやるのはやっぱり先生が一方的にしはるし、今よくお迎えの時にバスの軸持ってる時にやったりとか、
はい、
でその時はやっぱり手に持ちますので、僕ら絶対舞台使いましょうねっていうことで、劇場ですので、やっぱり舞台っていうのはきちっとある方が集中できますし、
舞台っていうのは箱のことですか。
はいはい、そうですね、
なんかこう縁もついてますよね、
はい、そうですね、で僕もちょうど大学時代に家庭教師やってた家が建具屋さんだったんで、
はい、
じゃあ作ったる言うて、で業者さんのところ行って寸法を測って、はい、それがもう30、40年ぐらい前なのかな、作ってくる、いまだに現役で使ってますからね、
だ
からもう職人さんが作ったのはやっぱ素晴らしいなと、
は
い、やっぱり舞台があるとないとでは全然違います、
違いますか、はいはい、お子さん方のこう見る目も、
はい、もうそこに集中しますからね、はい、手に持ってやるのとはもう全然違います、
そうなんですね、はい、じゃあちょっとここで1曲お届けして、はい、実際に演じていただこうと思います